はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。昨日の復帰第1弾といいますか、旅行帰り第1弾からですね、約1日ぶりの更新ですが、皆様いかがお過ごしですか？噛みましたね。ですね、今日はいつも通りバイトに行ってまいりました。そしてですね、こっちはやっぱりちょっと暖かいですね。思ったよりも博多、長崎方面は夜は思いのほか冷え込みましてですね、こっちの方は向こうよりも暖かいのではないかと、こういうふうに冬の温度差の違いを、土地の場所によって感じましたね。向こうの方が暖かいのかなと思ってたんですけれども、こっちの方が暖かいというこういう結果になって、ちょっと驚いております。まあまあまあまあ、そんなね、いい思い出ばかりに浸ってもいられないので、これからはまた新たにこの東京という土地で一歩一歩前に進んで、向かって上を目指して生きていきたいと思いますので、皆様もよければ自らの成長の糧にこの一日一生で癒されたり力づけられたりなんだりして、聖書の力をもらっていってくださいということで、今日も一章読んでまいりましょう。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第25章。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめのや宝石。彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と、私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。これに純金をかぶせる。それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り縁を作る。箱のために4つの金の管を鋳造し、それを4つの隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの管を、他の側に他の2つの管を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。その棒は箱を担ぐために箱の両側にある管に通す。棒は箱の管に差し込んだままにしなければならない。抜いてはならない。私が与える里子をその箱に収める。また、純金の贖いの蓋を作る。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半。土で打って作った2つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作る。一つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。ケルビムは贖いの蓋の一部としてその両端に作らなければならない。ケルビムは翼を上の方に伸び広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合って、ケルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない。その贖い蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える里子を収めなければならない。私はそこであなたと会見し、その贖い蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。 机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに手幅の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作る。その机のために金の缶を4個作り、その四隅の4本の足のところにその缶を取り付ける。缶は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとしなければならない。棒をアカシア材で作り、これに金をかぶせ、それを持って机を担ぐ。注ぎの捧げ物を注ぐための皿や柄、瓶や水差しを作る。これらは純金で作らなければならない。机の上には備えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにする。また、純金の食材を作る。その食材を土で打って作らなければならない。それには、台座と支柱と、額と節と花弁がなければならない。四つの枝をその脇から、すなわち、食材の三つの枝を一方の脇から、食材の他の三つの枝を他の脇から出す。一方の枝に、アーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額を、また、他方の枝にも、アーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額をつける。食材から出る六つの枝を皆そのようにする。食材の支柱には、アーモンドの花の形をした節と花弁のある四つの額をつける。それから出る一つの、一対の枝の下に一つの節。それから出る次の一対の枝の下に一つの節。それから出る次の一対の枝の下に一つの節。このように、六つの枝を食材から出ていることになる。それらの節と枝とは食材と一体にし、その全体は一つの純金を打って作らなければならない。それに、灯火皿を七つ作る。灯火皿を上げて、その前方を照らすようにする。その新切りバサミも、新取り皿も純金である。純金一タラントで、食材とこれらのすべての用具を作らなければならない。よく注意して、あなたが山で示される形通りに作れ。と、25章はここまででございます。ここの1章はですね、幕屋を作る、そのことに関する、設計図といいますか、作り方というものを事細かに説明しております。このようにすることによって、非常に理にかなったものが作られるということをですね、切々と説いております。こうすることによってですね、無駄がないプラス、きちんとしたものを作るという意識づけをさせるようにしようと思って、で神様がこういうふうに、切々と語られたのではないかと、こう感じられる一章になっていたのではないでしょうか。1キュビットとかそういう、数の単位はですね、非常に難しいもので、なかなかイメージついたりしないし、こう聞いてるだけではですね、この作られていくこの食材とかいろんなものがですね、頭の中でイメージできないかもしれませんが、そういうものはですね、何なりと、こう資料なり何なりをこう読んでもらってですね、ああこういうふうなものを作ることをあの章では教えていたんだなと、そういうものがまたイメージできれば面白くなっていくのではないかなと、こういうことをね、なぜこんな細かく説明しているのかということが、そういうものを見るとまたよく分かったりするので、そういうものももしよければ参考にしてみて、新たにこの聖書の知識を深めてみてはいかがでしょうか。ということで今日はここで終わりにしたいと思います。一応体力がもしあればもう一章いきますが、今日は多分ここまでかなという感じなので、皆様これを聞いたらぐっすりと良い眠りについてください。ということで梅梅梅サーティーでした。